それでは、今朝朗読の時です。今週はヨハネの手紙の第13章の1節から3節と11節から13節になります。お読みします。私たちが神の子供と呼ばれるために、父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世は私たちを知らないのは身内を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、また明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストを愛のままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分も清くします。続いて11節からです。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている主人です。神のようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命を移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人を殺して、あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を垂らすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先ではなく、行いと真実をもって愛しましょう。それでは今日は神の言葉で子供と題しまして、続き進行からメッセージをお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
こうしてまた月に一度ですけれども、共に主を礼拝できることを感謝をしています。また KGK のためにもお祈りをくださって、学生たちに福音を伝えるために、また私の主事としての働きのためにもお祈りくださって支えてくださっていることを感謝をいたします。また続けてお祈りとご支援いただければと思っています。来月8月にはですね、後ろにチラシを貼っていただいていますけれども、夏季学校が行われることになっています。3年前ですね、の夏に集まってやって以来の集まってやる、いわゆるキャンプになります。今年は香川の五色台でやることになっています。準備する学生もですね、私も久しぶりすぎてですね、集まってやるときってどうやってたっけっていうような、ちょっと戸惑いとか忘れてることとかあってですね、戸惑っていますけれども、また参加する学生たちにとって神様に語られて取り扱いを受ける、そんな時になるようにとお祈りくださればと思っています。さて、続けてヨハネの手紙の第一を読んでいます。今日は3章のところを読んでいただきましたけれども、1章のところでは神は光であるということが語られていました。神様の清さと、またそれに対する人間の罪の問題、そしてそれをどう解決するかということでした。人間の罪の問題の解決のために御子イエス・キリストの十字架の贖いがあり、そしてそのことによって神様との交わりに入れられる、その交わりに生きるのがキリスト者、クリスチャンなのだということを言いました。私たちは自分の罪の悲惨さを考えるということは辛いことではありますけれども、でもそこから救われるということを考えるときに、自分の罪のことを再確認し、そしてそこから救われたのだということを確認することはとても大切なことです。2章のところでは神の命令を守っ どうかが神を知っているかどうかの信仰の印なのだということが書かれていました。2章の3節のところをご覧いただきますと、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かりますとありました。そしてその信仰の印というのは、兄弟を愛することの中に現れるということでした。私たちがそれを自分でできてない、そういうことがあるかもしれませんけれども、でもそういう私のためにこそ神様が愛を示してくださり、イエス・キリストがなだめの供え物となってくださった、それが福音であり、そしてそのことを知っているキリスト者は聖霊を受けている。聖霊が正しいことを教え守ってくださる。だからまず聖霊を求めるということが大事なのだ、聖霊に満たされることを求めていくということが大切なのだと見てきました。さて今日は3章を見ていきますが、2章の続きですので同じような話が出てきます。この手紙を書いたヨハネは読者たちに、自分たちがすでに聞いてきたこと、受け入れてきた福音について確認をしていきます。それは私たちは神の子供であるということです。1節から3節をもう一度お読みします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。私たちとこうありますが、これはこの手紙を書いたヨハネや、あるいはこの手紙を受け取ったキリスト者たち、クリスチャンたちを指します。ただもちろんそれだけではなくて、あらゆる年代のキリスト者をも含む私たちです。それは今生きている私たちのことも含みます。そのキリスト者というのは漏れなく神の子供なのだとヨハネは改めて思い出させ確認しようとします。イエス・キリストを信じ、その十字架による罪の許し、救いを受け入れたもの、救われた者は一人として例外なく神の子供なのだ。それはすでに世に起こった世にあるキリスト者の事実なのだということを確認していきます。聖書全体を見ていくと、神の子供とされるということは、人間が神の子供とされるということは驚くべきことだということが気がつくでしょう。なぜなら生まれながらの人間はそうではないからです。そういうものではないんですね。もしお開きできる方がいたらお開きいただければと思いますが、例えばエペソの手紙、エペソ人への手紙の2章には、生まれながらの人間についてのことがこう書かれています。エペソの2章の1節から3節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここに書かれている事実は、生まれながらの人間は神の子供どころではなくて、身怒りを受けるべき子らだったのだということで、全く逆ですよね。神のことを呼ばれる資格なんてない、そういうことでもなくて、むしろ怒りを受けるべき子だったということです。生まれながら罪人、神様に逆らう生活をしているのが人間だったということです。 それが神の子供と呼ばれるようになる、神の子供とされるのです。いや、神様なのだから、神様が作った人間なのだから、いやそれは当然じゃないか、そんな風に思う方がいるかもしれませんけれども、そういうことではないんですね。ここで神の子供と呼ばれるのは、父なる神様がその愛によって罪の支配の中にあった、罪の奴隷となっていた人をイエス・キリストの十字架の血によって贖った、買い取った者たちのことです。そうです、キリスト者が神の子と、人間が神の子と呼ばれるようになるためには、まず神様がこの上もない愛を示してくださったということがあります。ちょっとまた別の聖書箇所を開きますけれども、ローマの人への手紙の5章の6節8節10節にはこういうふうに書いてあります。お聞きくださればと思いますが、5章の6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。10節、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。今見てきた箇所には、人間について弱かった時、罪人であった時、敵であった時、そのような人間を神様が愛し、その救いのために御子イエス・キリストを十字架につけたのだとあります。何の良い行いもなく、神様にその時敵対していた人間です。そんな愛があるんだろうかと私たちは思います。こういう愛を私たちは理解ができないのです。そもそも私たちは愛を知っているようで知らないんですね。これは人知をはるかに超えた愛なのです。私たちは自分がこの愛で愛されなければ愛を知らなかったのです。ヨハネの手紙に戻りますけれども、3章16節にはこのように書いてあります。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。そしてこの後読んでいくと、4章の9節と10節にも同じようなことがあります。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神様が私たちを愛してくださったので、神様がそうすると決めてくださったので、イエス・キリストを自分の主、救い主として受け入れた者たちは神の子供とされます。だからヨハネはここで、もうすでにあなた方はイエス・キリストを知っている、だから事実私たちは神の子供ですとこの手紙に書き、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと繰り返すのです。そしてこの言葉は今ここに集められている私たちに語られる言葉でもあります。私たちは神の子供です。その神の子供に対して期待されていることもあります。神の子供に期待すること、その一つは成長するということです。子供が、先ほど子供はその辺にいましたけれども、子供がいると成長することを期待しますよね。そして成長することを喜ぶわけです。もちろん神の子供という時には、その神様との関係の中での子供ということではありますけれども、でも子供は成長していくことが期待されます。 そして親はその子供が成長することを何よりも喜ぶわけです。子供であるということは大人になる約束を与えられているとも言えます。3章2節にはこうありました。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。成長が期待されているといってもどういうふうになっていくのかは明らかになってされていないわけですけれども、でもやがてそれが明らかになる時が来る。それはキリストが再び世に来られる時。世の終わりとか終末というふうに言いますけれども、キリストが現れた時に私たちはキリストをありのままそのままに見ることができ、そしてキリストに似たものと変えられます。これは神の子供とされたキリスト者に与えられている希望です。この望みがあるので、希望があるので、3節にはキリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします、そんな風に進められます。やがてその時神の子として成長していく、キリストに似たものとされる。だからまあ今はこれでいいやではなくて、その時に向かって成長していくということが期待されるわけです。それは今すでに神の子供とされているという事実があるからです。その事実をスタートにして成長していくことが期待されます。自分を清くするというふうにありました。それはこの手紙の1章2章で見てきたことと関係しています。それは罪の問題と関係するわけです。1章2章では神の子供とされた光の中にあるものは罪を犯さないんだということが言われてきました。ただそれは文字通り罪を犯さないということではなくて、罪を犯し続けない、その罪の中にとどまり続けないということでした。罪を犯してしまうことがあります。でもその罪を犯してしまうことがあったとしても、いやこの罪のためにこそイエス・キリストは斜めの捧げ物となってくださったのだ、そのキリストの十字架を覚えて自分の罪を闇の中に隠してしまうのではなくて、その罪を照らし許そうとしてくださる、いや許すという約束を与えてくださっている神の前に、光である神の前に出ていくこと、神様との交わりの中を歩み続けることこそ大切なキリスト者の歩みなのです。それが自分を清くするということです。今日は読みませんでしたけれども、3章5節にはこういうふうにあります。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストは罪を取り除くために現れた、このキリストがおられるので私たちは罪が許されるのです。光である神様との交わりに生きていくことができるのです。それは私たちに罪がないからではありません。私たちには罪があるけれども、その罪を許す斜めの注ぎ物となってくださったイエス・キリストがおられるので、私たちは罪の中にとどまらない、闇の中にとどまらない、神の子としていただいたので自分を清くしていくのです。そしてそのことはやはり兄弟を愛するという具体的なところに現れていきます。後半読んでいただいた11節からのところですが、11節にはこうあります。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。聖書は一貫して兄弟を愛するように命じます。なぜ愛するように命じるかといえば、それは神様がまず愛してくださったからです。罪人である自分を神様が愛してくださったので、その愛を受け取っているので、神の子供とされているので、その愛を受け取った者は兄弟を愛するのだということが当然のように命じられます。神の子供には神様を愛することと同時に その兄弟を愛することが命じられます。これはもちろん自分の肉親の兄弟のことではなくてですね、共に神の子供とされた兄弟のことを直接的には指します。そしてそのように兄弟を愛しているということは、神の子供であることの証拠でもある。兄弟を愛していることによって神の子供であるということが証しされるということですね。神の子供とされたものは神を愛するがゆえにその兄弟を愛するのです。何度も言いますけれども、それは神の子供ですとされたということが最初にあります。自分が愛されて神の子供とされたので、その同じ神の子供とされた兄弟を愛するように命じられているのです。兄弟を愛したから神の子供になるのではないんですね。これは順番が逆です。私たち人間は兄弟を愛するということも含めて自分のどんな行為によっても救われることはありません。救いはただ神様からの恵みであり、ただ受け取るものです。その愛と恵みを受け取って神の子供とされるのです。そしてその受け取ったことの証拠として、応答として神を愛し兄弟を愛するようになっていきます。だから兄弟を愛するというのは神の子供とされている証拠であって根拠ではないんですね。もし兄弟を愛せないということがあるのであれば、大切なのは頑張って兄弟を愛そうとすることではなくて、そうではなくて自分が神様に愛されているということを知ること、確認することが大切です。なぜなら今言ってきたように、神様に愛されているということが兄弟を愛する根拠だからです。私たちは愛されることによってしか愛を知ることがないからです。3章16節もう一度読みますが、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。キリストがご自分の命を捨てて私を罪の中から救ってくださった、死から解放してくださった、それどころか神の子供としてくださった、その愛を知ったからこそ私も兄弟を愛するかです。だからもし兄弟を愛せないということがあるのであれば、キリストの愛が、神様の愛が分かるように祈るところから始まっていきます。今そうであってもそのことを神様の愛が分かるように求めていくときに、神様はそれを分からせてくださいます。私たちはその上で兄弟を愛するということを考えていきたいと思うんですね。キリストの愛を知ったからこそ周りの兄弟、周りの人たちのことを愛することを考えたいと思うのです。ここに今日集められているお一人お一人、いろんな状況の中にあるでしょう。大なり小なりでもその中で神様の愛を知っている、あるいは求めているということがあると思います。なぜなら神様を礼拝するために今集まっているからです。神様の言葉を求めて集まっていますよね、まあ、オンラインであれ、実際ここに集まっている方たちであれ、時間を割き集まっています。以前ある人がこのように言っていました。人間にとって命というのは時間だ。だからこうして時間をかけて、時間を取り分けて教会に行くこと、礼拝することを選び取ることはまさに愛することだ。神様を愛すること、そして共に集まる兄弟たちを愛することの表れである、そんな風に言うことができるでしょう。私たちには時間が与えられています。あるいはまたそれぞれに財産が与えられているでしょう。またいろいろな能力もあるかもしれません。また立場もあるでしょう。神様が与えてくださったものを豊かに用いたいと思うんですね。17節と18節のと ところ、最後のところを覚えたいと思います。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。私たちは神に愛されているということを覚えたいと思います。そしてその愛に応答することとして兄弟を愛する愛を表していきたいと思うのです。言葉や口先だけではなくて、もちろん言葉や口先も大切です。言葉で伝えることも大切です。でもそれだけではなくて、行いと真実を持って愛する愛で、愛してくださった神様への愛の応答として、私たちも愛するものとしてさせていただきたいと思います。お祈りをしておりましょう。私たちの父なる神様、あなたをお父様と呼ぶことができる幸いをありがとうございます。神様が私たちを子供と、神の子供としてくださったことを覚えてありがとうございます。神様、どうぞそのあなたの愛に応えて、神の子供とされたことに応えて、私たちもあなたを愛する者として、兄弟を愛する者として愛のことができるように、助けと励ましを与えてください。あなたに愛されていることが分からなければ愛することはできません。あなたに愛されていることがもっとよく分かるように私たちを導いてください。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。